ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始めました。お届けしますのはハンスケと、
はい、最近ちょっとニキビが増えているスノーです。
青春してますね。
あのね、あれ5月の終わりぐらいに、うん、あ、違う、6月の初めぐらいかな、うん、なんか2週間ぐらい一生懸命ちょっとまたガレージバンドやったんですよ、集中して、
うんうん、
そしたら、うん、なんかある日妻に、あんたその顎ひげのあたりのボツボツ何とか言われて、いや、もしかしたらあのね、ひげ剃り負けかもしれないんですけど、うん、なんか ひどいボツボツになっていて。
そうなんだ。そうか、前も言ってたね、ガレージバンドやったらニキビができる。
そうなんですよね。
うん、いや本当にじゃあ青春してんだ。
なんか頭の中のね、こう何か消化水体から、そうそうそう。なのかも、若返り、これでなんか若返りできたらすごいね。
そうなんだ。毎週ガレージバンドで編集はしてるけどね。年老いてきそうな感じがしますけど。
なるほど。
創作じゃないからダメなのか。
ああ、そうかもしれないですね。歌歌ってみたらどうでしょうか。
歌か。それはいいや。
はい。
白髪が増えそうだな。やめときます。はい。はい、今週は、この番組でもね、何回か名前は登場してると思いますが、はい、スノーさんの大好きな刑事コロンボが、
はい、
残念ながら亡くなられてしまったと。
はい。
いうことで、追悼ピーター・フォークということで、お話をしていきたいと思います。これいつでしたっけ？
いや今週じゃなくて先週。
6月の23日
です、ね。
23日なんだ。
はい。になってまして、去年とかにも認知症でっていう話は。
あ、みたいですね。僕はこの亡くなった記事でその話はしたんですけど、認知症だったの？
そうですね。それで。まあ、うちのかみさんっていうとその娘との間で、
うんうん、
まあこう奥さん2人目の奥さんなんですね、
うんうん、
なので、まあ、娘さんは最初の奥さんの娘さんなんですけれども、
う
ん、
はいはい、
の間で、こう認知症になったため その成年後見人ですか、
うんうん、
そういうののこうどっちがなるっていうのを、
うん、
で裁判になっちゃってたっていう、うん、そういう報道があって、ああコロンボさんもいよいよなのねっていう、うん、そういう感じがあったんですが、
うん、
今年の6月23日に亡くなりましたっていう、
うん、
もうやっぱり認知症のせいで、
うん、
自分がその俳優だったっていうことも忘れて
あららら、
うん、る状態だったという。
あ、そうなんだ。え、もう俳優自体してなかったの？
あ、まあ、だいぶ、まあ、さすがに引退してたと思うんですけれどもね。
うん。いくつだっけ？ 80 何本？
83 だったかな。そのぐらいですね。
うんうん、
はい。まあ、結構な、いいお年っちゃいいお年なので、うんうんうん、まあ、大往生に近いとは思うのですが、
うんうんうん、
ね、こう、取り立てて、なんていうんでしょう、スキャンダルに見舞われることもなく、
うん、
はい。いい仕事をしてという形だったとは思うんですけれども、ね、
うんうん、
まあただの亡くなってしまったのは残念かなと思って、わざわざ、
ね、
はい、うん、ツイートをピーター・フォークって書き込んじゃったんですけど、じゃあさて何話そうっていう話なんですけど、
僕でもピーター・フォークさんってコロンボしか知らないんだけど、他の何かあるの？
ね、まあいっぱいいろいろ、当然映画俳優なのでいろいろ出てるんですけれども、うん、 コロンボ以外で割と著名だっていうか知られているのは、うん、あのビム・ベンダースのベルリン天使の歌っていう
映画、
あ、映画がありまして。
知らない。
あ、そうです。あの、まあ、ビム・ベンダースは知ってます。
知らない。
監督。あ、そうそう。まあ、もう随分昔なんですけど、うん、まあ、ちょっと新しいタイプの映画監督っていう形で、うんうん、どっちかっていうと、まあ、なんて言ったらいいんでしょう。商業映画というか、大きな、ね、うん、メジャーな商業映画ではなくて、
うん、
単館でかかるような映画の部類なんですが、ただすごくあれはヒットしまして、
うん、
その時に、主役じゃないんですけれども、
うん、
天使役で、
天使なんだ。
天使、まあ、ベルリン天使の歌っていうのは、確かサーカスの空中ブランコ乗りの女性がいるんですけど、
うんうん、
その女性にこう本物の天使が恋をするんですよね、なんか知らなかった、うんうん、でそれが天使は天使である限り見えないじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかそれで人間になるためにどうのこうのっていうストーリーだったと思うんですけれどもでそこで、うん、天使から人間にすでになってで、
うん、
こう年老いて年老いてきたおじいちゃんっていう役がコロンボっていうかピーター・ホークだったんですよね。でなんかその若い天使になんか諭すっていうような、
うんうん、
そういう役柄をでやっていたのを思い出すんですけれども、
うん
はい、そういう映画もありましたし、
うん
うん、あとなんかこうコメディ映画で泥棒の役をやる、
うん
刑事コロンボが泥棒の役をや
る。やるんだ。
はい。そういう、コメディ映画も確かありました。
なるほどね。コロンボ自体はどれぐらいあるの？
前半後半ってあるので、
うん、
相当な作品がありますよね。何作くらいあるんだろう。
なんかね、逆転の構図っていうのを、
はい、
スクランブルの方で紹介されて、
はいはい、大宣伝しました
それは見たんですけどね、それはそれで面白かったんで、
はい、
でなおかつその刑事物というか推理物というか、
はい、
あの手のものにちょっとハマりかけているので、
古畑任三郎を
これね、一本今残してるんですけど、スペシャルの一本以外は全部見ちゃって、ああ、もう終わっちゃったんだ、みたいな感じになっているので、
はい、
ちょっとコロンボを制覇してみようかな、みたいなのもあるんですけど、
はい、
実際どれぐらいあるんだろう
と。まあ、ウィキペディアによると、45本足す24本ですね。69本、まあ、70近い、
うん
うん、お話があ
るんだ、
はい、で前半と後半っていうかその若い時の、
うん、
まあありまして、
うん
うん、一番最初はなんと1968年ってすごいめちゃくちゃ古いんですね。
俺が生まれた年だよ。
だから1978年なんで、うん、10年間、
うんうん。
この間に45本なんで、
うんうん、
ほんと古いです、このシリーズを見ると。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、毎回毎回、その時の時代のね、
うん、
最新のいろんなガジェットが出てくるんですけれども。
うんうん
で、大体、こう、殺人者が、いい身分の人じゃないですか、あれって。
あ、まあ、はいはいはい。
金持ちとか、
うんうん、
流行作家とか、
うん、
スターとかなんで、
うんうん
そういう時代の最先端のものを持ってあるんですけど、うんうんうん、例えば、デジタル時計、
はいはいはい、
針がないっていう。
うんうん、
それで、はぁとか言って、コロンボさんが
そうなんだ
びっくりする
はい、はい、
うちの妻もそのデジタル時計初めてそれで知ったって言ってました、うん、デジタル腕時計か
えコロンボで初めてって
初めて知ったって言ってました
へえ
とかね、
うん、
あの、あとテープレコーダーまでも、あの留守番電話の、
うんうん、
のテープレコーダー。
はいはいはい。
あの、これは留守番電話に、あの、こう、録音されている、
うん、
あの、人の声を使ってアリバイを作るっていうやつ。
ああ、はいはいはい。
テープを編集してね。
うんうん、
オープンリールなんですよ、それ。
え、オープンなの？カセットじゃなくて。
カセットじゃなくてオープンリール。
へ
ぇ、秘書が、秘書の机の引き出しがガチャって開けると、うん、それが全部オープンリールのテープレコーダーになってる。
へ
ぇ電話かかるとそこに録音が入るっていう。
へぇ
で、それを継ぎはぎして、
うん、
その、もう亡くなっている時間に、
うん、
その、まあ自分で殺しておいてですよ。
うんうん、
で、その相手から、殺した相手から、オフィスに電話かかってきたように、
うん、
アリバイで、
はいはいはい、
録音テープを、
うんうん、
秘書に聞かせるわけです、電話で。
はいはいはい、
僕だけど誰々いるとか言って、
うんうんうん。
で、だから死んでる時間にその電話かかってきたということで、
うん、
アリバイが成立してるんですけれども、
うんうん、
それをピーター・フォークって言われるコロンボは、
うん、
いやこれすごいですねって言って、そのスパッテーマの、
うん、
そのテープレコーダーめざとく見つけて、
うん、
ってかどうやって使うんですかとか、こうひたすらいろいろこう詮索しまくって、しまいにはこう犯人がね、
うん、
やらなくてもいいアリバイ工作のダメ押しみたいなのをして、
うんうん、
それを暴かれるという。
なるほどね。ありがちなパターン。
ありがちなパターン。そういういろいろな細かい最先端のガジェットが、この特にね、1968年から78年って、まあ、やっぱり日本も高度成長ではあったけれども、やっぱり10年ぐらい差がついてる感じでしたから、
うんうん、
僕もそれでワクワクしながら見ていた覚えが。
あ、当時？
うん、日本で放送された当時見てましたね。小学生の高学年ぐらいだったと思うんですけども。
へぇー、あ、そうな
ん？うん、なんか家中でワクワクしながら見てたと思います。
へぇー。え、それは吹き替えで？
あ、例の小池麻生さんっていう名優の吹き替えで見てましたね。
あ、そうなんだ。
あ、
テレビでやってたんだ。
あ、NHK で、あ、やってましたね。確か。
へぇー。なるほどね。
うん。
そっか。
で、結構長いんですよね、昔のは。2時間くらいあったり、1時間半は普通にあった感じかな。
あ、1本？
うん、1本。
それで45本あんの？
うん、そう。
はぁ。
だからね、結構見応えあります。
ああ、そうだね。それぐらいの磁石があると、面白いだろうね。そっか。じゃあ、制覇するの大変だね。
まあ、それはそうですね。多分大変だと思います。PS とかでやってた時も、僕も、録画してみようと思ったけど、
うん、
半分ぐらいは無理でした。
あ、そうなんだ。
さすがに、うん。こう、見る前に次の週が、次の回が。ので、ちょっと辛いな。
そっか。でも、じゃあ、その時代から見てて、未だに見たりするんでしょう。
そうですね。まあ、今、やれば多分、まだ追悼って番組があるんだかないんだか、ちょっと忙しかったんで、
うんうん、
ないんですけど、この週末ぐらいやるといいなとは思っているんですが、
うんうん
うん、NHK では、その、何年かに1回は、
うん、
リクエストが多いのでって言って、
うん、
コロンボ特集でやって、
あ、やるんだ。
やってましたね。で、その度ごとに僕も見てましたけど、もう、大体こう、ファンのリクエストが集中するのがちゃんと、ある程度決まってるんですよ。
あ、そうなんだ。
名作と言われるストーリー、
はいはい
はい、いくつかありまして、
うん、
はい、まあ、前も言ったかもしれないけど、やっぱり別れのワインっていうやつは非常に、良くて、
うん、
あと、ロンドンの傘っていう、ロンドンに出張に行くんですけれども、
うん、
それも、そこで、シェイクスピアの俳優と女優の夫婦が、
うん、
こうプロデューサーを殺しちゃうんですが、
うんうん、
そこに、ケージ・コロンボは、 ロサンゼルス、市警から、
うん、
スコットランドヤードですか、
うん、
の研修に行かされるわけなんです。
うんうんうん、
で、すっかりこうアメリカ人の観光客ぐ観光客具合っていうんですか、
うんうん、
そのカメラ片手に走り回って嬉しそうに走り回ってる場面とかがすごく多くてですね、
うん
うん、いかにも田舎から来ましたっていう、
うんうん、
でまた向こうのねスコットランドヤードの人とか、
うん、
イギリスの上流階級の人とかにすごいバカにされまくるんですけれども、
うんうん、
そうバカにされてるっていうこともなんて言うんでしょうね、気がつかないっていうか例の上司で、
うんうんうん、
それを逆手にとってこう、
うん、
またその犯人とか、
うん、
その周辺の人たちにグイグイこう食い込んでいくところが具合がね、
うんうん、
いいんですよね、
うん、
で解決の仕方もそれはやったら、なんでしょう、逮捕してもすぐ釈放でしょうっていう、すごい、なんて、高破天な、
うん、
破天荒なね、
うんうん、
裏技というか、反則技で、
うん、
自白に追い込むっていう、
へ
そういうやつですね。
なるほどね。
うん、僕はこれで初めてマクベスを見ましたっていうか、シェイクスピアのマクベスの舞台ってあこんなのなのかって知った。
ああ、なるほど。逆転の講座はそういう人気のあれに入ってるの？
どうだったの？まあ、僕だけなのかもしれない。
そうか。
はい、そうですね。あとは、ミスタースポックが、
うんうん、
出ている、なんだっけな、殺人処方箋じゃなくて、
うん、
心臓外科医のやつがあるんですけど、
うんうん、
はい、
あ、なんか前に聞いたね、
うん、それは非常にレーナード・ニモイの笑顔が見れる、あ、溶ける糸ですね、
うんうんうん、
っていうのがあったりとか、あの人も誰だっけ、各船長も2回も出てるし、
ね、ああそう
はい、うん、ウィリアム・シャトナーも2回も出てますし、
うん、なるほどね、うん、いやでもそんなにこう見てるとやっぱり今回の訃報は残念だったでしょう、
ね、まあ残念まあ残念ですけど、まあまあいい年だからしょうがないよねとは思っていたんですけど、うん、で前半と後半では全然違う、前半って、後半はね、かなり現代に近いので、かなりお年寄りの頃さんになっていて、
うんうん、
で、しかも演出がかなり、こう、もう作家が全然違いますからね。
ああ、そうなの？
演出が派手派手しくて、
うん、
あれはコロンボじゃないっていう人もいるかもしれない
です、ね。ああ、そうなの？
うん。なので、まあ、そこら辺好みが分かれる。
前半と後半でじゃあ雰囲気は全然違うんだ。
全然違いますね。
スノーさんはどうなの？
やっぱり前半はいいなと思うのもあるんですけど、
うん、
後半で一つ面白いのは、
うん、
こうスティーブ・スピルバーグを、
うん、
ま、こうもじったような、
うん、
すごく若くして映画監督として大成功した人が犯人ってやつがあって、
うんうん、
それが非常に面白いんですよね。映画会社に行くとこうジョーズとかがいるわけなんですけども、
うんうん、
そこにスピルバーグの若いようなやつがいてすごい嫌なやつなんですけどでそれが犯人だったりするわけなんですけど、
うんうん、もうそれはもう明らかにスピルバーグ
パクってるんだ
っていうのは分かるの？
分かる感じです。
そうなんだ。
うん。そういう、こう、楽しみ方もありますしね。
うん、なるほどね。そうか。まあ、ちょっと、コロンボ制覇してみようかな。でもなんかそうすると、亡くなったのが残念になっちゃうかもしれないね。
まあ、まあでもね、しょうがないじゃないですか。そればっかり。これだけでも息の長いね、
うん、
シリーズっていうのはなかなかないので、
うん、
まあ一種トラさんに近い感じはしないでもない。
日本で言うとね。
そういう意味では。
そ
もずっと残っていくのではないでしょう
か。なるほどね。はい、ということで、まあ、ちょっと残念なニュースではございますが、ぜひ皆さんもコロンボを見てみてくださいというか、もう見てる方も多いのかな。
まあ、だいぶ僕一生懸命宣伝した
ちょっとね、僕も古畑が全部終わってしまいそうなので、あと一本いつ見ようかなっていうのがあるんだけど、もう終わってしまいそうなので、ちょっとコロンボを手出してみようかなと思っていたりもします。はい。で、後半はちょっとイベントのね、もう1ヶ月切ってくるかなということなので、ですね、今現在決まっているところで言うと、カレーの話はしてないんだよね、まだね。
ですね。
この番組では。
はい、と思います。はい。
お昼のメインメニューとして、カレーを考えております。
お
う。まんまさんがやっているまんま亭、はいはい。まんまさんはこの番組にも出てもらってるんだよね。はい、
そうですね。
まんま亭のカレーが、初めてじゃないかな、奈良を飛び出してですね。
そうですね。
渋谷で食べれると。
それはすごい。
ということで、通販も始めるということではあるんですが、
はい、
奈良のお店以外で食べれるのは初になるんじゃないかと思います。まんま亭のカレーが渋谷で食べれますので、お昼時はそれをメインというふうに構えております。で、あ、そうか、スノーさんはお酒飲まないんだもんね。
うん、そうです、
ね。昔から飲まなかったの？
もう全然飲まないですね、やっぱりね。
あ、そうなの
か。うん。まあ、昔からって、その、なんか、大学生ぐらいの時は、その、コンパだなんだって飲んだ記憶はあるんですけど、あんまり、いい思い出はないです。
そういう時は何？お付き合いで乾杯の一杯だけ飲むとかさ。
いや、でも大学生だったら、お付き合いっていうわけにいかないじゃないですか。お付き合いっていうのはない。お付き合いっていうか、その、なんかもうむちゃくちゃになっちゃうから、
うんうん、
結局二日酔いとか三日酔いとかそういう感じ
で、じゃあそれなりに飲んでたんだ。
いや、すぐ二日酔いになるだけなんです
よ。
こう、そうですね、ビール一杯も飲めないですもんね。今はどうか知らないんですけど、飲んでないから分かんないけど、
うん、
昔は。
そうかそうか。じゃあショットバーとかさ、プールバーとか流行ったような時代、もう全然そういうところに行ったことはない。
いや、行ったことないです。
そうか。
仕事で習いたかったんです
よ。あ、そうなの。
撮影には行ったことあるんですか。
ちょっとね、80年代、90年代ぐらいに、あれね、ショットバー、カフェバー、なんか、
そ
ん
な。カフェバーですかね。80年代ならカフェバーですか
ね。カフェバーですかね。なんかそんなのがよく流行りましたけど、
はい、
あの時代に流行ったなんか、ちょっと、こじゃれた雰囲気を出した感じの、こじゃれた雰囲気というか、なんて言うんだろうな。なんか、バブリーなというか、ポップというか、バブリーっていうのもまたちょっと違うかな。なんだろうね、なんか、独特な雰囲気があった
よね。内装が？
内装というか、その、お店、全体の、
あ、作り方は。
なんかね、なんて説明したらいいのか分かんないけど、なんとなくね、その雰囲気的な、お店入った時の雰囲気がね、内装はいろいろだったりするんですけど、でもなんか雰囲気がこう、あの当時の独特のなんかあれがあったんですよね。そのショットバーにしろ、はい、プールバーにしろ、まあ、カフェバーみたいなのにしろね、なんかあの時代ってなんかバブルでこう、僕らぐらいの世代でもなんか背伸びしてなんかちょっとカッコつけてお酒飲もうよみたいなのとか、
はい、
そんなのはあったような気がするんですよ。だから僕はね、あの頃なんぼだよ、二十歳か、まあ25ぐらいまでの間の時代になるんですけど、結構行ってましたもんね。なんかカッコつけで、なんかそういうとこに行ってるっていうのが、 ちょっとなんかかっこいいっていう勘違いみたいな結構やろうと何人か連れで連れ立ってですね、なんかお姉ちゃんいないかねっていうような感じで行ったりとか、
はい、
まあ女友達なんかと、
はい、
どっか行くんだったらそういうとこ連れていかないとまずいよねみたいなので、なんか背伸びして行ってたみたいな感じの雰囲気がありまして、なんかちょっと特殊なんですよね。だから来てるのも僕らと同じぐらいの世代のやつらもいれば、まあちょっと上のお兄さん的な人たちがなんか落ち着いて飲んでたりもするし、そこら辺がごちゃごちゃっとしてなんかね、なんか独特な雰囲気があったんですよね。なんかそんな雰囲気をなんか再現できればというふうに思っておりますので、でカクテルも、そうだからね、その時代一緒にこうお客として行ってた連中が中にはそのカウンターの中に入ってしまうやつらもいたんですよ、
うん、
いつの間にかそこの店員とかまあそこじゃ行ってたお店じゃないにしても、
あ、
うん、あのカウンターの中の人間になっちゃったっていうのは何人いるかな、3人4人ぐらいいたかな、
へえ、
うん、まあそんな中の1人、まあ、それは店員というよりは経営して、
あ、
経営までやったやつが1人いて、そいつにちょっとカクテル簡単なやつのねレシピと、作り方とコツなんかもちょっといろいろ今聞いて研究しておりますので、
うん、
ねえ、お酒もなんかその当時、まあ、今も変わんないかお酒はね、なんかカクテルメニューみたいなのも用意してお酒あり食べ物ありみたいな感じで考えております。で、新番組がこれ配信されてる時には配信されていると思います。
はい、
美味しそうという番組が、
はい、
始まっていると思いますが、その中の、パーソナリティの一人、タルトワクちゃんが、
はい、
角煮を作ってきてくれますので、夜の目玉は角煮、はい、
すごい
が
豪勢、
はい、まあ、どれぐらいの数が作れるかちょっと分かんないんですけどね、持ち込みないんですよ。
ああ、そこで作るしかない。
そうそうそう、お客さんに出すものに関しては営業許可をちゃんと取ってるキッチンで作ったものだったら、うん、もう、いいんだけど、
う
ん、だからまんまさんのところは、ちゃんと営業許可を取ったキッチンで作ったものを、真空パックして送ってくれるので持ち込みありなんですが、はい、例えば僕とかそのタロットワークちゃんの
自家製はダメなので
作ったものを持ち込んじゃいけないということなので、はい、朝一で行ってなんか圧力鍋でやるとそんなに時間かかんないらしいので、夜まで、どれだけ染み込ませられるかっていうので、なんか3時間ぐらいあったらすごいしっかり味が染み込んで柔らかくなるということだったので、もう朝からしっかりやって夜にはバッチリな状態にして、夜の部の目玉にしようかなというふうに思っております。はい、まあそんな感じでいろいろと、楽しんでいただけるように頑張って考えておりますので、8月6日8月7日、渋谷の宇田川町で、やりますので、詳しい地図と、参加申し込み、これは参加するのにいくらかかるとかそういうんではないんですけど、
はい、
お店の席数があまりないので、この時間帯に行こうかと思ってるぐらいなレベルで、参加表明をいただければ、
はい、
ホームでいただいた方を優先に入店していただこうかなと、まあ、満席になることはないと思うんですけど、十何席しか席がないので、あぶれてしまうといけませんので、あらかじめお申し込みフォームから、土曜日のいつ行くよとか日曜日のいつ行くよっていうお知らせ的なものを送っていただきたいと思っております。フォームの方も、スクランブルのトップページの方からすぐ分かるような形で、用意して ておきますので、そちらの方からお申し込みをしてください、はい、ということで8月6日7日の、イベントのご案内でございました。ぜひ遊びに来てください、
はい、
ということで今週は、はい、ツイートピーターフォークということで、
はい、
コラボまた見たら DVD の回で、
あ、そうですね、
あ、そう、 DVD の回といえばあのあれを確保しました。
はい、
ムーン、月に囚われた、
ああ、はいはい、あ、その話はまだしてないんで、
うん、
してないんで、あの、あ、僕がネタに上げて
書いてあって、あ、はい、どうなんだろうと思って見たら面白そうだこれと思って、早速借りてみました、はい、けどまだ見れてないので、
わかりました、じゃあ
近いうちにまた見て、はい、DVD の回もやりたいと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうでした、
はい、ではまた来週。